平和ノート、語り継ぎたい戦争体験。ナンバー120。家族に感謝。さいたま市、荻原敏夫さん、80歳。防空壕で震えていた小さな私。私は小さい頃、家族で、東京府下谷万年町、現在の台東区の借家に住んでいました。当時は爆撃が始まると母から安価を持たされて、台所に掘られた防空壕に一人で入っていました。冬だというのに、壕の壁には足の長いキリギリスのような虫が張り付いていて、遠くの爆撃の地響きで、その虫が滑り落ちるのを横目で見ながら震えていました。爆撃が終わると、母が手を差し伸べてくれて外に出ます。近所のおばさんが来て、何々さんの家は灯火管制に非協力的で困る、とか、電線に人の手が引っかかっていた、などの会話が子供ながらに聞こえてきました。軍需産業に翻弄された家族。父はニコンのレンズ技師でした。望遠鏡や潜望鏡は軍需品のため、父は兵隊に行かず生産現場にいました。ある時、父と技師ら数人は横須賀らしいところまで目隠しで連行され、小さな船に潜望鏡を敷設させられたそうです。戦争が始まって、それが真珠湾に行った特殊潜航艇だったと気づいたといいます。父は技術指導していた青年たちに、今給料が10円だが、そのうち何百円になるぞ、と励ましたそうです。ある日、月給袋に債券が入っており、母はそのまま貯金すべきと言いましたが、父はこんなものとすぐ現金化して使ってしまいました。後ではただの紙切れになってしまったとのことです。疎開した秩父で長らえた命。空襲が激しくなると、父は母に実家のある秩父に疎開しようと迫ったそうです。母は馴染みのない秩父などには行きたくないと拒んでいましたが、ついに折れて、叔父の手も借り、上野から3日2晩かけて、タンス、鏡台、柱時計、ニコンのカメラなどの家財道具を荷車で運びました。秩父の人を撮った写真もありましたが、肝心のカメラはいつの間にか手放されていました。済んだ音のする成功者、現成功の柱時計もいつの間にかなくなりました。タケノコ生活だったのでしょう。タケノコの皮を一枚ずつ剥ぐように、家財などを少しずつ売って食いつなぐ生活。疎開先の田舎でも、ある時、山あいに爆撃が落とされ、メリッという音で障子が吹き飛びました。妹が捕まり立ちでこたつやぐらにいた姿を今でも覚えています。幸い、近所の人たちも怪我はなく、徒障子の破損で済みました。疎開のおかげで貧しくも皆命は長らえ、7人の兄弟姉妹となり、孫は23人、皆元気です。父母の生誕100年を兄弟姉妹夫婦でお祝いすることができました。私の平和ノートは父母への感謝でもあります。モノクロの写真があります。日本工学勤務時の父、渡るさん。説明。工場の建物でしょうか。木造ガラス窓の建物の前で 作業着姿で腕組みをして前方を見つめる渡るさんの横顔が写っています。写真終わり。体験談や聞き書きの投稿をお待ちしています。文字数は約800字です。応募先は11ページ、見出し番号20をご覧ください。